皆さんごきげんよう。ラブウォルシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラブウォルシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。11月最後の、ね、放送となりましたが、今週も日高よし子さんと引き続きお送りいたしております。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
今日で3回目。
そうですね、はい、3回目ですね。
ですがちょっとしばらくアシスタントお願いできれば嬉しい。
いやー嬉しいです。
お願いします。
そういえば美沙さん、はい、あの大舞台歌祭準優勝、そうなんです、おめでとうございます。
ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。このラブフォールシングスっていうね、同じ題名なんですよ、短編でね。
あ、ラジオ番組も一緒 で、ね、そう、映画も一緒で、
一緒で、しかもよしこさんが歌ってくださってる歌を入れました。
本当ですね、私と伊藤静香さんでね歌わさせていただいてます。だから余計嬉しかったです、ね、大牟田の方ね、あの票入れてくださった方、そうそうそうそう、見てくださった、本当ありがとうございま す、 います。私の故郷大牟田です。
そう、
ありがとうございます。
です、ね、皆さん喜んでたと思いますよ、よしこさんの活動 ね、 ね、あの、
う
ん、みんな見てらっしゃるから、
いえいえ、
ありがとうございます。
もう美沙さんの、ね、応援隊が駆けつけてすごかったらしいです ね、 ですね、本当に、うん、嬉しいですね、感謝ですよね、
うん、皆さん多くの方に、ね、見ていただけたら嬉しいなと思っておりますけれども、さて今日はね、よしこさんドイツに長い間暮らしてらっしゃったんですよね、はい、
そうなんですね、通算21年住んでました。
え、そんな21年も。
そうなんですよ。
それはすごいですね。ってことは、はい、もう困ることなかったでしょ、その例えば言葉とか生活習慣とか。
そうですね、最初は英語通じると思っていたら全く通じなかったんですよ、意外にも。
ドイツって英語と通じそうです
か。っていうか、当時はですね、私がまだ30歳の時なんですけど、はい、日本と一緒でその大学生とか、あの、はい、社会なんていうの、ホテルとか、はい、そういったところでは通じるんです。普通の八百屋のおばちゃんとかね、お魚のおじちゃんとか、
は
い、全く通じなかったです。
あ、そうです。
はい、ってことは、なので勉強するしかなかったんですよ、うん、で、あの、うん、集中講座2ヶ月で毎日7時間くらい勉強しましたね、学校と家とで。
あ、そうですか。
そうだ、円形脱毛症になった人もいたくらいでした。
2ヶ月でどれぐらいできるようになるんですか。
もう日常会話細かいくらいはもうすごい詰め込んでやるので。
すごいな、そうか、はい、ってことはやっぱり
できるようになりました、
はい、すごく勉強しないといけないで
し
ょうね。
そうです ね、 ね、しかもね、集中してやるのがなんか効果あるみたいですね。
すごいな、はい、でも外国語をこう自由に使えると、うん、世界が広がりますもんね。
広がりますね、本当に。一応日本語、中国語、ドイツ語、英語話せるので。
あ、すごい、中国語も。
ええ、だから京都でも観光客の言葉入ってくみんな分かっちゃうんで、何話して
す
やばい言葉もみんな耳に入ってきて、
そうなんです。
はい、
一回ね、京都で2人でどっか行ってた時に、うん、あのアメリカの方かな、うん、なんかあの浴衣かなんかを着物着てらっしゃって、覚えてない、
で夜中でスペインの方だったね、確か。だからミサさんがスペイン語話されてたの。そうそうそう、
そうかな、
スペインやったと思います。
でね、よしこさんがパッと英語で、私着物のね、それ着物だと暑いでしょって言おうと思ったんですけど、うんうん、それをね、うん、英語だとやっぱり訳しちゃってるんですよね。何やったっけな、何やったかなっていう間に、
あの時スペイン語やったんですよ。
スペイン語やったんですか、
うん、そうそうそうそう。
でもパッと英語でよしこさんが先に言ってたから、
そうやったっけ、
うん、おおと思って持ってたんですけど、うん、
でドイツはね、紅葉がね、黄金色なん で、うん、なんですね。
へ、そうなんですか。
日本と赤に、うん、赤に、日本の紅葉はもう、あの、もみじでね、はい、赤いが綺麗ですけど、うん、ドイツはドイツで黄金色綺麗なんですけど、まあ、ミッサさんのうちの山奥に行くまでの紅葉が今綺麗ですね。
綺麗ですね、赤いのがね、
本当に。
皆さん、うん、京都に見に行くけど、うちはもう近所で見れてしまうので、
ね、
うん、そういう季節をちょっとね、うん、感じながら。
で、なんか、あの、お家の中のね、なんかこう、はい、なんていうの、東洋の彫刻っぽいものがすごい感動したんですけども、
これはね、シノワズリの柄を自分でこうデザインして、それを木で削ってもらってね、ドアの間に、そうするとドアで閉めてるよりも、なんていうかな、こう 光が入るじゃないですか、
はい、
廊下に、
ええ、
そう思って、ええ、ドアをくり抜いて中にその篠忘りの木枠を入れてるんですけど、
本当なんかお写真を皆さんに見せたいくらい
綺麗ですけどね。
もう美術館にいるようなんですけども、
篠忘りといえばね、フランスで、
はい、
ジャポニズムっていうのが流行って、
はいはい、ゴッホとかルノ
ワールとか、ゴッホとそうなんですよ、うんうん、ゴッホなんかすごくたくさんジャポニズムの絵を描いてらっしゃったりとか
しますよね。実はルノワールのね、はい、ちょっと踊り子だったかな、
はい、
ちょ
っとセンス持ってるやつね、
センスを持ってる、うん、日本の着物を着てこう振り返ってる、
はいはいはい、
この間加藤正則さんに有名なフォトグラファーの方に写真撮っていただいたんですけども、
はい、で
ちょっと春さんっていうすごい素敵なアシスタントの方が打ち掛けを、はい、お家から持ってきてくださって、それを肩にかけて振り返ってセンス持って撮ってたんですよ、うん、
見ました。
そしたらめっちゃそっくり、偶然なんですよ、
ね、
あの絵と全く同じものが撮れてちょっと鳥肌立ってしまったんです
けどね。すごい素敵でしたよあれ、
ありがとうございます。
川沿いで撮ったんですか。
え、何
ですか。川沿いじゃなかったですか。
川沿いじゃなかったですね、大覚寺のちょっと近くの松の木があるところで撮ったんですね。
川沿いのようなイメージがあって、
ね、
うん、すごくこう爽やかな、
ね、ルノワールも、うん、日本美意気だったらしいんですけども、
ね、
調度品とかいっぱい持ってても、作品はゴッホと違って、はい、ルノワール の絵だけだ、着物の
絵
だけだったそうなんですね、うん、だからびっくりしました。
びっくりしましたね、すごい綺麗でしたね、はいはい。あの時代っていうのは篠忘りっていうのがねすごく流行って、でこう西洋の方って、
うん、
中国か韓国か日本かっていうのがわからないので、
うんうんうんうん、
もう全部ごっちゃ混ぜになったものが、うん、そのアジアのものが、
マダムバタフライの、ね、
そうなんです、
あのオペラのようにね、
そうそうそう、ね、
なんじゃこれはみたいな、
そう全部混ざってるのがこう流行ってたらしくて、
は
い、それのことを一貫して篠忘りっていうらしくて、そのねデザインがとなんていうかな、ちょっと東洋チックで好きでね、篠忘りがね、
すごいですね、みさの美術に長けて、
長けてない長けてないんです、全然わかんないんですけど、うん、ちょっと感覚的に、もうでもルノワールもね、うん、ルノワールよしこさん、うん、ね、西洋の方がああいう着物着たらちょっとおしゃれですよね。
そうですね、
うん、まあ、今日はねちょっと外国でどんなんやったかなっていう話をねこの後したいなと思います、
はい、
ではこの後 CM の後に、違う先に健康コーナーですね、はい、でその後に CM 後半ではね、東洋の話じゃなくて外国の話、はい、
ドイツの私のドイツ時代の話とか外国の話、はいはい、したいと思います。
はい、素敵な30分を Love for all things。 今日のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、 DJ ジョーさんお願いします。
皆さんこんにちは。11月もですね最後の週になりました。もう今年もあと1ヶ月ちょっととなりましたけども、2024年本当に早く過ぎましたですね。今年はいろんなことが皆さんもあったと思います。さてさて今日はですね、冬バテ、夏バテはよく聞きますけどね、冬バテに負けるなということで今日はお話したいと思うんですけども、バテるっていうのは、まあ先週からちょっと脳疲労のお話もしましたけどね、梅雨やね夏のイメージがあると思うんですけど、実は冬の疲れはもう冬バテということでね、なかなかこの体調にも影響しますんで、今日は冬バテのですね三大要因を少しお話して、来週はですね12月に入りますけども、その冬バテ対策をお話したいと思います。まずですね、この冬バテ、その三大要因になるものということは何かと言いますと、まず1点目はですね、冬になりますと乾燥しますよね。ですから、実は乾燥によるですね、免疫力の低下、乾燥すると喉と鼻のね、粘膜が乾いてね、病原菌が体内に侵入しやすくなるんです。ですから、まあ、免疫力、皆さんね、いろんな食事でね、気をつけられていると思うんですけども、乾燥による免疫力の低下というのがまず一つ要因があります。それから2点目はですね、この感染症、まあ俗にね今もう感染症問題になってますけど、このウイルスの活性化する時期なんですね。やっぱり乾燥するとウイルスは活性化します。これはもう皆さん知ってあると思います。ですからこれからですね、帰省とか旅行とかね、冬もね移動が多い時期になりますんで、 感染リスクも高くなるということを、まあ、冬バテの、まあ、一つの要因としてお考えいただきたい。それから3点目、これから飲み会、忘年会とかね、増えると思うんですね。この忘年会とかで飲みすぎ食べすぎ、これはもう体調の不良のもとです。ですから、まあどうしてもね、そういう会に行く機会あると思うんですけども、少しですね、飲みすぎ食べすぎ注意していただいてですね、過ごしていただいたらですね、この冬バテ対策になりますんで、ぜひ皆さんこの冬を迎えるにあたってね、この冬バテ気をつけていきたいと思います。来週はですね、その冬バテの対策についてね、またお話したいと思います。
それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
畑乳酸菌、お風呂上がりにいろいろ口よりこれです。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。お送りしましたのは日高よしこさんで、コーラスが伊藤静香さんの花のようにあるがままにです。ありがとうございます。
聞いてくださってありがとうございます。流してくださってありがとう。
こちらのせっかくですからね、はい、これ去年でしたね、レコーディングしたのが。
そうですね、懐かしい思い出です。
YouTube もアップしてますのでね。
ああ、そうですね、ぜひ聞いてください皆さん。
はい、今日はね、うん、外国の話ということで、
はい、
よしこさんがそのドイツで、はい、日本とここが違うよねっていう、私にしてみたらね、
はい、
やっぱりすごく文化、例えばね、家族との接し方っていうかな、
はい、
まず、まあ、アルゼンチン私も行ってた時とか、はい、家族、私海外からいらっしゃるお客様がすごく多かったのでね、
はい、
やっぱり夫婦単位で全部支払うので、家族をすごく大事にして、仕事が終わったら家に帰るのが当たり前みたいな、はいはい、でも日本って違うじゃないですか。
そうですね、うん、そういう家族よりも上司とか同僚を大切にして、まず飲み行こうかみたいな、
なるでしょう
、はい、
海外でドイツではどうですか。
ドイツでも同じですね。仕事終わったら同僚と飲みに行くっていう習慣がなくって、
あ、ないでしょ。
すぐに家に帰りますね。
普通そうやね。
で、土日は芝刈りしたり、お庭でゆっくりランチをね、過ごしたり、うん、パーティーをしたりとか。
ああ、なるほど、
うん、はい、
やっぱり家族っていうのものを大事にするから、その人生 の、
はい、
その軸っていうのが違うでしょ、日本人。
そうですね、確かにそう言われてみると、う
ん、
はい、
それってね、例えば若い時はそれでいいんですけど、まあ、もちろん家族のために働くからね、
はい、
男性って、はい、だからそういう意味がすごく日本は強いんですけど、こう海外の方って生き方をすごい大事にされるでしょ
う。まず、ね、家族との絆、家族であり自分の趣味を大切にして、
うん、
同僚とどっか行くっていうのは、
あ
と土日ゴルフ行くとか、そういう習慣は全く
ないです ね、 ないですよね、
はい、
うちも自宅がそうやったのでね、実家が、はい、だからやっぱりそういうふうな私も生き方はすごく心がけるんですよね。仕事優先ではなくて、
はい、
まあでも仕事が音楽やったらどうですか、うんうん、よしこさん、仕事が音楽やから。
え、すいません、今ぼーっとしてました仕事が音楽、
うん、だから音楽が仕事なので、はい、どうしてもほら趣味じゃないけど、これなんていうかな、自分の好きなことが仕事なので、
はい、
こう軸がぶれるときあるじゃないですか。 家族がもちろん大事なんだけど、
あーなるほどね、
うん、どうですか、
例えばなんか舞い降りて今しか作れないっていう曲に、
そうそうそう、
家族があーやこうやちょっと何食べ行こうやとか言われるとほっといてみたい
なるでしょ
なってしまうから、まあ結構、うん、才能のある、うん、例えばオペラ歌手ですとか、うん、作曲家の方ですとか結構、うん、亀裂生じて別れられる方が多いような、私の周りでは
ですよね、
はい、
私もやっぱり家族があるともうなんていうかな自分が例えば集中して作曲してる時とか、はい、なんかこう動画作ってる時とかは、はい、ちょっとごめんセラードしてくれるって言っちゃったりすることあるんですよ、
ね、クローズして
クローズですね、
はい、
って言っちゃうから、はい、それはちょっといかんなって自分で反省したりもするんですけどね、はい、海外ではどうですか、ドイツどうでした、
そこまで音楽家の方と親しくしてたわけではないんですけど、うん、ただそういう話は聞きますね、やっぱり独身の方が多かったですね、著名な音楽家の方は結構独身の方が
そうだ、ね、
やっぱり向いてないっていうか、そういう方、主婦に入っても、うん、晩ご飯作れない、ピアニストの方手が荒れるしみたいな、なんていうのかな、うん、そうですね、そういう方結構いたような気がします、うん、はい、
じゃあやっぱ家族で日曜日になるとどうでした、ドイツで、
はい、
家族になると、
それとやっぱり近所の人とかお友達を呼ぶパーティー、呼んだり呼ばれたりのパーティーがとても多かったですね、だから苦にならない誰かを呼ぶっていうのが、ミサさんもそうやと思うんですよ、
ね、
だからもう手が勝手に置いて、適当になんかその辺にあるもの作っておいでよみたいな、気取らなくてね、
そうですね、
あるもんですがみたいな感じでパーティーよくやってましたね、はい、
今も私そうなんです、割とずっと自分の人生考えると、うん、家族がいててもやっぱりこうみんな家族ぐるみの付き合い土日はしてたりとかしてたんですけど、うんうん、でもやっぱ難しいですよね、
うん、
そう海外の習慣と違うから、
うんうん、
うん違うなと思ったりもすることあるんですけど、
国際結婚ってこう結構大変なんじゃないかなと思います ね、
どうでした、そういう方いらっしゃいました、
国際ドイツに結構どんなちっちゃな田舎でも、うん、鈴木さんって呼んだらはーいって出てくるような、うん、結構日本の方がなんとマッチングアプリで一緒になりましたっていう方が結構いらして、国際マッチングアプリ、
そうなん
だ、と思ってびっくりして、結構それで幸せになられてる方が結構いましたね、
そうなんや、はい、そんなあるんですね、国際マッチングアプリ、うん、
びっくりしました、はい、
それは知らなかった、ドイツといえばやっぱりね、こう自然がいっぱいで、うん、森の中に家があって、
そうそう、
そういうイメージがあるんですけどね、
本当ですね、
よしこさんもそういうとこ住んでた
の、そうですね、北海道と緯度が一緒なので、こう風景が似てて、作物もトウモロコシ、ジャガイモが美味しかったり、うんうんうん、似てるので北海道からお嫁に来られた方、うん、みんな全然違和感ないみたいにおっしゃるんですけど、そうですね、森の中でよくクリスマス前の秋になると栗拾いで、よくなんだっけ、栗羊羹を作ったり、うん、それで、であとはそのクリスマスシーズンになると、その松ぼっくりとかリースの材料になるもの、うん、木をこう小枝を拾ってきたり、ね、木の実を拾ってきたりして、はい、リースを作ったりとか、
それ面白そうですね、
すごいいい感じでした、なんか素敵でしたね、はい、
海外とやっぱりこう、うん、文化が違うから、うん、割とためらうこともあったりするんですけれども、慣れてくるとね、うん、まあ、その豪にしたらがでなっちゃいますけど、
ね、まあ、ドイツ人と日本人の気質の違いっていうのは、うん、やっぱりドイツ人は言いたいこと、例えばスーパーの中でもレジの人にカチンと来たら、うん、バッチリ言う、ちゃんと伝えることを伝えて、一瞬レジの人とお客さん喧嘩する場面があるんですよ、うん、あるいはお客さん同士が喧嘩する場面があって、うん、はい、だけどもう1分後にはうん、じゃあね、またねって言って別れてる、日本人やとそれやっちゃうともう一生口聞かないっていう人もいるかもしれないような、まあね、ちょっとそういうところがあるけど、ドイツはもう言いたいことは言い合う、だからそこはとてもいいなと思った。でもそれ私慣れてしまって、それ日本に帰った時に
やっちゃうわけですね、
叩かれそうになります今 もう完全に日本人に戻りましたけど、はい、
こうでも包み隠さず、うん、日本語とその言葉のあれがあるんでしょうね、言葉の伝え方が、
そうそうそう、日本語でもね、うん、なんか言いにくいこと英語やったら言えるみたいな、
そうそうそう、そうあるかもしれない、はい、よしこさんのね歌が流れてきて皆さんびっくりしてたっていうことあった って聞いたんですけど。
あ、ねえ、それ、
ラジオで。
面白い。そうそうそう。私のファンのドイツ人のご夫婦がいて、うん、私の歌のアルバムを作ってくれて、うん、その CD をパーティーの時に流してくれてたんですよ。
あ、これは、じゃあ、よしこさんの歌。
そう、で、それは言ってないんですけど、うん、そしたら目の前に座られた中国の女性の方が、うん、あの、お元気ですか、お父さん。モイラアタックのエンディング、
う
んうんうん、これ中国ですごい人気があって、
そうそうそう、
もうね、うん、あの、80年代から今でも人気のドラマで、今でも、再放送って言って、本当に、あの、ちっちゃな、あの、農村地帯でもね、うん、あの聞いてもらってるような感じで、
ね、すごいよね、
中国全土に行き渡ってるのであ、この曲知ってるって言った時に、あ、それ私って言ったら
びっくりした
、ひっくりフォークとナイフがピョンと、ね、ひっくり返りそうな、
そうやろね、
そうなのって言ってびっくりされましたけど、すごい嬉しかった。
ま、来週またね、そのお話、うん、
はい、
聞かせてください。
はい、
それではラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供は、あなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里と
日高よしこでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things。